おめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。今年もドクタルかっちゃん笑顔で元気で
かっちゃんと
中身ゆきをよろしくお願いします。さあ昨年もおはがきたくさんいただきましたね。本当に皆様どうもありがとうございました。では早速今年も元気よくおはがきから紹介してまいりますよ。ではまず今年1枚目のおはがきは大東市からほほえみさんです。我が家の息子は肉卵を食べません。食事を作るのが大変です。40歳までは食べてましたが本を読んでそれから食べません。このようなことでもよろしいのでしょうかということでご相談いただきました。そしてそして神戸市北区からは井上時子さん、毎週役に立つ情報を楽しみにしています。血液検査の結果は良いのですが便秘気味になることもあります。神経痛も少しあります。良い対策はありませんかといただきました。で他にも港区から山崎清子さん、聖子さんとお読みするんでしょうか。そして城東区から清水さよさん、泉大津市から中村まみこさん、宮城県白石市からはお二人の方からいただいてるんですよ。大野修一さん、そして伊藤修二さん、たくさんの方おはがきいただきました。いつもありがとうございま す、
ね。この冬の間だけね、宮城まで電波届くみたいですからね。
それでなんですね。白石市から、
あと石巻もね、届くみたいですね。
はい、
ね、おかげさまでね、ドクトルかっちゃんの放送も11年目を迎えました。
11年目、ね、はい、
まあ、あのね、今年、まあ、犬年のスタートですからね。
そうですね、
今年もかっちゃん元気だわんっていう感じでね。
ほんとほんとかっちゃんいつも元気。
で、まあ、30過ぎたらね、やっぱり年とともに生活習慣こう見直さないとね、まあ、病気のリスクってこう高くなっていくんですよね。
そうですね、何かと30から全部こう硬化していきますよね。いろんなものが。
ね、で特にね、やっぱ50代からはね、やっぱ肉食油ものはちょっと控えめにしてね、
はい、
でまあご飯とか雑穀、あとね、やっぱタンパク質はね、豆類なんかの雑穀とか、あとね、納豆とかね、その他発酵食品、あと野菜、海藻、根菜類、小魚、まあ、こういう風にした方がいいんですよね。
そうですね。
であとね、やっぱ油も必要ですけど、脂質はごまとか小魚、あとまあくるみなんかのこうナッツ類で摂取するようにするってことも大事ですしね。
それからね、油分取れますもんね、
はい、で特にね、発酵食品は大事ですから、
はい、
種類多く食べてほしいんですよね。
そうですね、発酵食品私も大好きですけど、
ね、だから私の家はね、ぬか床、ぬか漬けね、これ私作ってるんですよ。
あ、かっちゃんが。
そう、
あら。いろいろブレンドしたりしてるんですか。
そうですね、で、まあ、年末はね、干し芋作りましたしね。
もう豆ですね、かっちゃん。ほんと、
いや、干し柿よりも簡単よね。干し柿ね、剥くの大変でしょ。
ああ、まあ、ちょっと面倒くさいですね、
で、まあ、おはがきのご相談で、まあ、息子さんが40歳過ぎて、まあ、肉卵を食べなくなったっていうことですけど、
ね、なんか本で読んだらしいですけど ね、
でね、タンパク質はね、まあ、お魚とかね、豆類で補えば大丈夫なんですよね、で胃腸の弱い人ね、肉とか油物が苦手な人がいるんですよ。
はい、
まあ、それとかね、あの以前私のところにね、勉強に来た、まあ、鍼灸師さんご夫婦、夕食にね、行こうっていうことで、で肉は食べないって言ってたんでね、じゃあまあ魚だったらいいかなと思って、お寿司屋さん連れて行ったんですよ。
はい、
で寿司でもいいのって言ったら、はいって言うからね、で座って好きなもん注文してくださいって言ったら、私魚も食べないんです。
魚も食べない。
そう、お寿司屋さんの大将目が点になったもん。
なかなか食べるもん難しいですね、そうなると。
でカッパ巻き、シソ巻き、あとカイワレ巻きとかね。で注文して、で食べる時にね、カイワレ巻きね、中身開いて、カツオ節外してんのよ。
あら、カツオ節まで、徹底してはりますね。
で結局、まあ、ご両親、まあ、医学博士なんですけどね、あのお父さんがね、その方針で、要するに幼少期からね、肉、魚、卵、動物性食品一切食べたことないんですよ。
あら、もう完全なベジタリアン。
そう、
まあいろんな考え方の人いらっしゃいますけど、まあ、それで 栄養足りてんのかな、補えてんのかなってちょっと心配になったりしますね。
でね、こういう人の腸にはね、うん、植物を発酵させて、アミノ酸とかね、有機酸を作る腸内細菌がいるんですよ。
ほ
ー。例えばあの牛が草を食べて筋肉作るでしょ、
うん、はい、あ、そうか、
ね、で昔のね、パパニューギニアの原住民、普段ね肉食べないんですよね、
はい、
で主食はタロイモ、
うんうん、
だけどね、とっても筋肉質なんですよ。
なんか細マッチョな感じですよね、うん、
だから要するにタンパクの摂取量と消費量、計算に合わないんですよね。
へ
ー。で要するに空気中の窒素から、うんうん、タンパク質とか、まあ、アミノ酸をね作る腸内細菌がいるんですよ。
はあ、やっぱりそういう生活、食生活を送ることでそういう腸内細菌が備わったということですか。
そうですね。だから要するに食事の内容でね、腸内フローラってこう変化していくんですよね。だから例えば肉食は、まあ、ウエルシュ菌みたいな腐敗菌がまあ増殖する元なんですね、で腐敗菌が増えて腐敗産物で、まあ、便も臭くなるし、
はい、
血液も汚れちゃうんですよ。
はあ。
でまあ、肉とかね、油物を食べるときはやっぱ発酵食品とかね、
うん、
食物繊維の多い食品をしっかり食べて、で毒素を吸着して排泄するようなねことも考えた方がいいし、うんうん、で特にね便秘の方、
うんうん、
あの発酵食品と食物繊維、これ大事なんですよね。
あ、そこですよね、
はい、であとまあプラスね、まあ、ビートオリゴとか、まあ、オリゴハイブレンドとかね、オリゴ糖関係を、うん、まあ、夕食後にまあ食べといたら、
うん、
まあ、大腸のビジネス菌とか、あとね酪酸菌っていうね土壌菌もいるんですけど、
うん、
これが増えて、大腸の働きも良くなるんですよね。
あ、そういうオリゴ系のものとかっていうのは食前より食後の方がいいんですか。
まあまあどっちでもいいんですけどね、まあ うん、とにかくまあ夜ね、あの腐敗菌と繁殖しやすいから、
う
ん、まあ、晩ご飯の時には摂取するのがいいですよね、
晩ご飯の時ね、
うん、それとか、まあ、今日ねあのおはがきの、まあ、井上さんかな、
はい、
まあ、便通もね良くないっていうから、まあ、オリゴなんかはねそういう時に使われたらいいと思うし、
はい、
あとね心血もあるって書いてるから、
そうですね、
これね年とともにね全身の毛細血管が減少していくんですよ、
うん、
だからそのミネラル食品をしっかり召し上がった方がやっぱりいいですよね。
ミネラルをしっかりとる、
うん、だからまあ血液のねやっぱり量が減っていって毛細血管減っちゃうんですよね。
そうですね。
だから私もね高校の時にね、
うん、
あの B 型肝炎になったんですよ。
あ、そうなんですか、
う
ん、かっちゃん。
そう、これとか小さい頃の、まあ、注射かなんかね、が原因だと思うんですよね、
はい、で感染した、
うんうん、で、まあ、20代前半はその十二指腸潰瘍の出血でものすごく苦労したんですよ。
かっちゃん今元気やからそんなこと想像もつかないですけど、うん、そんなことあったんですか。
そう、うん、だからねあのもうタール状のね、まあ、便が、ね、こう出るわけですよね、出血してね、うん、でね25歳の時にねあの乳酸菌生産物質を開発された正脇和義先生に出会って、
うん、
で乳酸菌生産物質、まあ、その時から飲み始めたんですよ、
うんうん、
そしたらねあの B 型肝炎抗体ができて勝手に治っちゃったし、
は
い、あとね十二指腸潰瘍ねもう全然症状出なくなったよね。
へ
え。あと30代からね肉類とかやっぱ油物こう結構光るようになってきて、うんうん、というのは食事指導でこんな話ばっかりしてたらね、はい、自分も食べれなくなってくるしね。
そうですよね。
、うん、昔はですね事務所にいたね若い OL の子、
うん、
お肉食べないんですかあんなおいしいものって。で3ヶ月ほどしたらね、うん、最近私も肉が食べれなくなってきましたとかね。
いやでも私もかっちゃんと出会ってからもう本当にお肉の量減りましたよ食べるの。なんとなくね食べると罪悪感湧いてくるし、うん、なんか他のもの食べてる方が元気になる気がする
し、ね、うん、まあ、それでね、まあ、40代からねあの舞茸活性粒これ飲み始めたんですよ、うん、
はい、
で50代になってやっぱりねミネラル不足かなと思って、
うん、
まあ、海藻物語も飲み始めて、
ええ、
で、まあ、すごく忙しいけど、
うん、
まあ、体調もねいい状態をね、まあ、維持してますし、
ええ、
まあ、それとね3年前からね17年ぶりにテニス始めたんですよ。
そうですね、テニス今頑張ってありますもん ね、
でね、もうなるべく週に3時間以上はするようにしてるんですよね時間とって。
それ結構すごいですよね、うん、
でやっぱりねこう汗出すことによってね老廃物も排泄するし、うん、あとねやっぱ50過ぎてね太ももとか特にふくらはぎ、
ええ、
ものすごく細くなってきたんですよね。
筋肉が落ちてくる。
そうそうそう、
うん、
でまあやっぱこう2年ぐらいしっかりテニスやったら、
ええ、
ふくらはぎだいぶ太くなってきたもんね。
はあ、やっぱり日頃のスポーツ大事ですね。
大事大事、うん、でまあ食事は基本的にもねご存知の通り和食がメインで、
和食です、
ね、納豆とか、うん、まあそういった発酵食品、
うん、
豆類とか、あと豆腐大体いつも食べるよね。
あ、かっちゃんも湯豆腐とかも好きですもんね。
それだと根菜類、海藻と、うん、ね、あとまあお魚、炊い卵多いけどね、
うん、
でだからねやっぱりこうやって いろんな、ねまあ、健康法あるんだけど、基本はやっぱり食事と、うん、あとまあ適度な運動、
はい
ね、だから特にねこう汗が出にくい冬はねやっぱ汗ばむぐらいのね運動も少しした方がいいんですよね。
そうですね、ウォーキングなんかされてる方も多いですけど、ちょっと早歩きするだけで結構ちょっと汗にじむぐらいになってきますしね、
うん、早歩きもいいんだけど必ずね、うん、足の指を使って歩くの。
足の指、
うんうん、みんなね要するに足の指使わずに、うん、つま先使わずに歩く人多いんですよ。で足の指使った方が結構ものすごく良くなるしね、
はい、指までしっかり着地して、
はい、ね、あと、うん、まあ、犬の散歩の人、うんうん、あんまり走ってるの見ないもんね、まあ、ゆっくりゆっくり歩いてて、
ね、確かにね、うん、なんか、うん、ワンちゃんがちょっとおしっこするの待ってたりとかでゆっくり
ね、う
ん、
だからちょっとね少しこう走ってみたりとかね、
うん、そうするとワンちゃんのね運動にもなりますしね。
そうそうそう、まあ、あとね、うん、地元のねサークル、
うん、
ね、まあ、卓球とかねいろいろあるし、
うん、
まあね、そういうクラブ活動これ参加されたらすごくいいと思うんですよね。
そうですね、お友達も増えますしね、
うん、だけどね私の友達ね、まあ、そういうことを言ってもね、
うん、
ねクラブ活動はねもう北新地のクラブ活動しか行かないやついるしね
多いですよ私の周りも、
うん、でそういうやつみんなね大体まあ高脂血症、
うん
ね、あとね肝臓が悪い、
あ、飲みすぎとかでね、
うん、で食べ物も悪いしね、
うん、
だからたまにね付き合いで一緒に飲み行くでしょ、
ええ、
夜中のね1時頃から、ね
うん
ね、なんか焼肉とかねラーメン食べようとか言われるんだよね
いてはりますね、
うん、だから基本的にやっぱ就寝前2時間は何もね、もう食べない方がいいんですよね、固形物は。
やっぱり胃腸も休ませてあげないとダメですね。そうそう、夜寝る時には、
うんうん、ね、だからね、まあ、飲みに行ったらいけないわけじゃないんだけど、
うん、
まあ、それに見合うだけのねやっぱり健康管理、これはやっぱりしていかないと、
うん、
やっぱり病気のリスクってどんどんね高くなっていくし、
はい
ね、だから、まあ、注意して過去に言うこと聞かなくてやっぱり倒れた人何人もいるしね、
はあ、そういうのをもう一回ね見たくないですもんね、
はい
はいうんはい、今年も一年元気でいきたいとこですね、
はい、
では皆様お待ちかね、ここで番組から1月のプレゼントのお知らせです。冬の乾燥はお肌の大敵、お肌と頭皮のための美容液、乳酸菌生産物質や植物エキスなど30種類の有効成分を配合したビオネケアローションを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん1月プレゼント係までご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん笑顔で元 気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来 週、この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体愛する始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。